きのコーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月のコーチです。
松井ひろえです。
月のコーチのハート宅配便、今週も番組を聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。
月野さん、私たちに内緒で CD 作ったんだって、
CD もうスタジオ入りですよ。レコーディングですよ。
それね、もう何にも知らなくて、みたいな、月野さんが CD 作ったみたいな。
レコーディングですって。
レコーディングしてきた、どこでしたの。
吉祥寺のスタジオで著名なエンジニアとともに。
じゃあ1時間うんまえみたいな。
ね
え、
ああいうとこはですね、ビジネスで3時間一発撮りパックってので、私、こんな今初め聞いた人、とうとう月野もメジャーデビューかと思われた人、このレベルかと思ったけど、強いて言えば月野レベルで。
それは何が入ってる CD なの。
私の朗読ですよ。
あの絶叫朗読。
そうで、おなじみのギタリスト多田藤香さんとともに。
へ
え、そういうのできんですね。あのお金出せば。
そうなんですか。
3万円。
3万円で。
3万円で、
3
時間。
3時間で。
ほう、
それでどう、何やってくれるの。
2時間ですね。私がとギターがまあ別部屋にスタジオに入って、やっぱすごい本当のプロのスタジオなんですよ。で、ギターとともにはとか、まさしとか、ね、なんか
またまさしなんだ、
まさしとかいろいろな作こと叫んで、でミキサーがパッとこ
う
一発でやってくれて、でそれまあ2時間で8曲やりましたからね、私。もう8曲叫び、もうこの3万円をどう元取るか。3万円
もう声枯れたでしょ。
めちゃくちゃ最後なんかもう、でも使い物になるの6曲だけでしたけど、最後なんかもう息も絶え絶えです。でこの2時間3万円の、私3万円高額ですから、でまあそれからあと1時間あのこう聞きながらミキサーの人が音のバランスどうですかって言って、で3時間後にこうマスターはいできましたって言って、
あそうなんだ。
私それうちに帰って、私のパソコンで1枚1枚手を切って、いやこれ月のレーベルですから。
あそこはもう自分でね、
自分で、で知人のデザイナーにジャケット作って一つ作ってもらって、私がコンビニ のカラーコピーでカラーコピーして、私がハサミで切って入れて、できるわけです。
ちなみにその CD1 枚いくらなんですか。
500円です。
500円。
そう、
どこで買えるの。
イベントのみ手売りですか。
イベントのみ手売りなの。
手売りで私が1枚。
月のファンはもう全国そして世界にいるんですよ、通販やりましょうよ。じゃあ
私、もう私の労力で500円で郵送代払うと私がパンクしますって、申し訳ないが手売りのみで、あの郵便局行って発送するだけで私もくたびれ果てちゃって、ぜひイベントで買っていただけたらと思ってます。
はい、わかりました。
はい、今週はですね、女優の東千鶴さんが登場します。どうぞ30分間最後までお楽しみください。
月の工事のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じて、ここ新潟市からお届けします。
月の工事のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週登場していただく女性サバイバーは、女優タレントとしてご活躍の東千鶴さんです。
東さんといえばね、さまざまなテレビで私もよくね、拝見しましたけれども、
そうですよね、
サスペンスドラマ、大河ドラマ、連ドラ、ね、ニュースコメンテーターとしてご活躍中で、ね、私もうこの度の収録が、お母さんに、とっても誇らしく、私写真撮ったの見せて、
あ、月野さんのお母さんにね、
そう、これで東さんとインタビューしたって言ったらね、お母さんまあって言って、ね、とっても親孝行したような気持ちになる収録と、なりましたので。
そうか、そうだね、月野さんのお母さんもきっと東さんならね、
水戸黄門にも出てきましたからね。そういうのってほら、ね、年寄りには分かりやすいでしょ。
分かりやすいですね。
大河ドラマ、水戸黄門、
そうですよね、
ニュースコメンテーター、
ね、月野さんの大好きな鳥居みゆきさんって言っても、お母さんポカーンって感じですもんね。
知りません、そんな変な人は。
ね、そうですよね。そう、だから東千鶴さんっていう方とね、一緒にね、
そう、
番組とか収録したんだよなって言ったらお母さんもね嬉しかったでしょうね。
親孝行となりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。私からも、はい、それでは東千鶴さんへのインタビュー3回目です。どうぞお聞きください。
今日はですね、はい、まあ、ご家族のことなんですけれども、お父さんがアルコール依存症者だったということで、はい、私もまあアルコール依存症の当人なんですけど、はい、お酒はやめてますけど、まあ、そんな、ね、依存症の、ね、お話をねちょっとお聞きしようかなと思ってるんですけど、はい、お父さんのアルコール依存症どんなだったんですかね。
父がでもねアルコール依存症だっていうふうに随分私たち分からなかったんですよね、うん、父は仕事人間 で特に趣味っていうものがなくてですね、まあ、釣り行くとか将棋を指すぐらいで、うん、それもものすごい凝ってるわけではなかったんですよ、うん、でもお酒が好きだったんですよ、
うんうん、
なのでそれぐらいはいいんじゃないって暴れることもないし、うんうん、人の悪口を言うこともないしグダグダすることもないの で、うん、でそれでまあ温かく見守っていたんですよね、うん、ところが47歳の時に吐血したんですよ。
吐血、
はい、私は血を吐くってことですね。もう一人暮らしをしていて会社員をしていたんですね、うん、で母と二人でいて妹ももう出てたので、ある日突然血を吐いたので、うん、救急車を呼ぶよりは母が車で運転して連れてった方が早いっていうんで、うん、助手席に乗せて吐血するフロントガラスをタオルで拭く。すごいでしょ。
笑っちゃいけないですけど、すごい
怖いでしょ。
怖いですね。
もうその時やっぱり強いんですよね。妻っていうか母は ね、
ね、
うん、でガーッと運転してて連れて行ったら、うん、静脈瘤破裂ですって、うん、もう数分後だったら命に関わってましたよって言われて、その時にお酒の飲み過ぎって言われたんですよ。
この業界依存症アルコール依存症業界、はい、肝硬変になると食道静脈瘤破裂しますけど、う
ん、でも私たち無知だったので、うん、なんだいきなりって本当いきなりと思っちゃったの、うん、
いや結構そこまで至るには多分かなり大量飲酒だったと思いますけど、うん、まあ仕事しながらだから家族的には許容範囲としてこう
そう思ってたんですよ。そう思ってたんですよ、うんうん、でところがですね、そういうふうに病気になって入院ですよね、うん、そこもちろんね肝硬変ですから、うん、で会社の部下の方々に、うん、まあ、こうこうこうでっつったら、うん、まあ、母はもうびっくりするような事実を知らされるわけですよ。ああ、親父さん昼から飲んでたからなとか、
あ、そうですか。
職場でもね酒臭い時あったよなって言われて、母はもうで良妻賢母やってた母がですよ。
ああ、そうですね、
うん、で当時はアルコール依存症とかアルコール依存症というような呼び方をしてくれなくて、うん、世間的にはアル中っていう ね、アルコール中毒っていう、うん、もう母にとっては恥ずかしいとか、うん、弱い人がなるとか、うん、逃げる人がなると思い込んでる正しい知識がないので、それを娘にも隠さなきゃとか思ってるんですよ、う
ん、じゃあ黙ってたわけですか。その
うん、あの吐血したんだけど肝臓が悪いのって言われたんです。だから私は仕事のしすぎかなとか、
ね、
うん、でそこからは当分の間母一人がねそれをこうもう隠しながら父の看病してるんですよ。
なるほど。それが、お父さんが47歳の時から、
うん、
まあ、それからもうやっぱり飲み続けて。
そうなんです。でそれから、うんうん、まあ、母と二人の間ではお酒をやめる、もちろんドクターストップなので、うん、でやめるという言葉を母は信じる、うん、だけれどももう3日ぐらいしたらちょっと飲んでる、だけれども母はあこれぐらいなら、
うんうん、
ね、きっぱりやめるっていうのは難しいし気の毒だから、はい、まあいいんじゃないのビールぐらいは、うんうん、まあお酒ぐらいはちょっとぐらいはいいんじゃないので、また吐血する、うん、ちょっとぐらいなわけないんですよね、
うん、
それはもう隠れて飲んでるんですよ、
うんうん、
でそのずっと繰り返しているうちに母がもう泣きながら電話をかけてきて、実はねって、う
ん、
あのこうこうこうなんだよって言ったら、ってで あなたは大丈夫、お母さん大丈夫って聞いたら、どうもずっと話を聞いてると摂食障害なんですよね、
うん、
ものすごい食べて、あの吐いたりとか、食べられなくな
って、ね、
そうしてたんですよ、うん、
過食嘔吐ってやつ
ですね、もう過食嘔吐をしてたんですよね、うん、それでどうしようってのも私も仕事があるし、うん、っていうんでとにかくお酒をやめてもらうためにはどうすればいいんだろうっていう、うん、そこから戦いが15年間、はい、
うん、東さんは東京でもうお仕事を
まだその時は大阪で会社員をしてました。で途中から芸能界に入るんですよね。
ちょうど家は離れてる頃だった。
離れてるんですよね。
子供の頃にお父さんのお酒の問題の記憶とかにもやっぱり多少あるんでしょうかね。
それがね、何でも別に何か暴れるっていう人じゃなかったので、お酒は飲んでいるけれども、それが問題だとは思わなかったんですよね。大人になったら、男の人はこうやってお酒を飲むもんなんだろうなと思ってました。で飲むとニコニコしてるし、なんかこれぐらいはいいんじゃないのと思ってましたね。
体に出る派と行動に出る派がある、みたいで、いい人で、飲むけど酒臭いけど、ね、目に見えた行動に出ないでどんどん体に蓄積する人と、私なんか暴れる方だったので、分かりやすいんですけど、お父さんは体に割と蓄積するタイプ。
かなり蓄積していきましたね。でそれでどうもこのままではいけないと思って、でいけないと気づいた時には私も東京にいたんですね。でこっちにおいでよって、もうバブルもはじけて仕事も大変そうだし、あまりにも入退院も繰り返してるし、このままだと母までダメになると思ったんですよね。で母が時々、薬の影響なのか、お父さんがうつっぽいのよって聞いていたので、目が離せないのよ、で火を扱うのもね怖いのよって言い始めたので、じゃあ一緒に住むって聞いたんですよね。で一緒に住むことになったんですよ。で一緒に住み始めて、うわこんなに大変なんだっていう、これを母一人でずっと面倒見てたんだって、すごい衝撃でしたね。
それは具体的には どんな感じだったんですか、お父さん。
なんかね、なんて言うんだろう、ジキルドハイドみたいな。飲んでいない時はちゃんと会話も成立するんですけれども、でも飲み始めるととても私たちまでも疑うんですよね。今俺の悪口言ってたとか、すごいネガティブになったりだとか、孫にも辛かったりとか、火をつけっぱなしでね、ガスをつけっぱなしでどこかに行っちゃうとか、で自転車で散歩に行くんだけれども、もう夜まで帰ってこなくなっちゃって迷子になってるだとか、いやもう本当に大変でした。入院してくれてる時の方が私たちは安心できましたね。でも入院生活は生活でかわいそうだなと思うから、で退院してほしいでしょ。で退院間近になったら絶対次は辞めるからって言うんですよ。
嘘でもないんですけどね。
嘘じゃないんですよ。
私当事者の気持ち代弁しますけど、
もう辞めたいって言うんですよ。もう飲みたくないって言うんですよ。治療も辛いしね。で千鶴もこういう仕事をしてるから、なんか週刊誌に書かれたらねかわいそうだし、とかって言うんですよ。でそれを信じる。でまた飲酒してるところを見て私たちもショック受ける、ね。で男子会に入ってほしいって言っても嫌だって言うし、いや本当に大変でした。
残念ながら60何歳の時だ
から62歳です
に亡くなられたんです、
ね、そうなんですよね。でね、私は本当にたくさんの後悔をしてるんですけれども、どうやったらやめてくれるんだろうっていうね、もうなだめたりすかしたり怒ったりいろいろするわけですよね。である時にお父さんお母さんもね、先に亡くなっちゃったら、お父さんどうするみたいなことを言ったんですよ。ものすごい悲しい顔をしたんですよね。で私が仕事を辞めるって言ったら、いや千鶴は仕事を辞めちゃいかんとかって言うんですよ。そうだよねって、私が仕事を辞めたらね、お父さんのせいで仕事を辞めたって言うんで、私お父さん恨むかもしれないから、そんなことは絶対にしたくない、ね。で私が生きていくためには仕事は必要だしって言うと、仕事辞めちゃいけんよって言うと、じゃあお父さんは一人では生活できないから、施設に行くって言ったら、ものすごいまた寂しい顔をしたんですよ。でそれで黙り込んじゃったんですよね。で私はもう全くそんなことをするつもりはないんですよ、絶対に一緒に住もうとは思っているんだけれども、そう言うとこうお酒やめてくれるかなっていう気持ちで言ってたんですよ。でまた飲んで、あ裏切られたって思うでしょ、で入院して、でまた回復していって、医者があと2日ぐらいで退院ですよ、で今度こそ辞める って言うんだけど、もうこれやめられないんだろうなと、じゃあどうすればいいんだろうって悩んでる時に、あの昼寝をしてね、窓を開けたまま寝たんですって。で風邪をひいて、それが原因で、はい、もう意識が混濁していってっていうことになったんですよね。なので私の中でもものすごい未練と後悔があるんですよね。
今あの亡くなられてどのくらい経たれたんでしたっけ？
もう10年以上になりますよ。
今思われると心残りとしてはどうしたらいいかったかなみたいなのはあります？そのお父さんに対して。
アルコール依存症ということが、うん、まずは病気であるという知識がなかったので、うん、そこが分かっていればね、うん、回復への道はあったと思うんですよね。私は父の問題だと思ってたんです、うん、だけれどもこれは父と私たち家族の問題だったんですね。なぜお酒を飲むようになったかっていう理由があったのに、うん、そこを見つめようとしないで、父の人格のせいだと思ったんです、決してそんなことはなかったんですよね、いろんな複合的な理由があったので、そこを見つめて家族と一緒に治療するべきでしたね、本当に無知って怖いと思います。
私実はあの西原理子さんとお酒に、の真面目な話っていうものを出しまして、はい、今回のインタビューを実は東千鶴さんがあの産経新聞でその書評を書いていただいたんですけれども、はい、それは今あの東さんが全く言われた通りで、依存症っていうのは基本的にはその人の意思とか性格の問題じゃなくて、はい、まあ、発症するには多少関わりはあるんですけれども、発症してからもう肉体的な反応と言ってもいいんですよね、
はい。
病気なんで ある一定の治療プログラムがあって、家族がともども、それに向かえば、まあ、回復する場合も、まあ、あるんですけれども、それでも世の中的には気づいてない人の方が大多数ですね。
そうですね。で私いろんな、ね、本を読んで、あの父が亡くなった後も正しい知識を身につけたいと思って読んでたんですけども、本当にあの西原さんとお書きになったあの真面目な話ね、
はい、
あれが分かりやすかったんですよ。で実は父が亡くなった後に母にアルコール依存症っていうのはねっていうふうに説明をしても受け入れてくれないんですよ、で母は母で、いやあの人はお酒が好きだったからって言わないと多分自分も救われないんだと、ね、思うんですよね、なのであの本を母に渡すことでちょっと私の気持ちも救われるっていうのがあったんですよね。
否認の病気って言われますけれども、本人がまあ病気じゃないって、家族もまた否認するのがアルコール依存症の特徴なんですけれども、でもね、ぜひ実は新聞で紹介して社会的な影響力っていうのは西原さんも東さんがものすごく強くて、依存症は病気だから、まあ、こういう治療機関にまずご家族から行ってみるといいですよっていう、たったこれだけの言葉ですけれども、はい、これを西原さんとか東千鶴さんが言うのって ものすごい影響力があるんですよね。だから依存症は病気なんです、それには治療があります、家族がその治療に対して勉強することが大事ですってことを、このシンプルなメッセージですけれども、その新聞で書いていただいたことが気づかないで死に至る人が、もう死ぬ人が生きていくぐらいの力があると思うんで、これからもぜひ、東さんにはね、いろいろそういう依存症の啓蒙のね、いろいろ学校とか回られてやられてるそうなんですけれども、していただくと、まあ、依存症の当事者として、私も残念ながら周りでたくさん亡くなったんですけれども、気づきは早いと本人も家族もね、回復できる人もたくさん出てくると思うので、ね、これからもぜひよろしくお願いします。
そうなんですよね。決してね、お酒が悪いわけじゃないんですよ。やっぱりお酒はね、素晴らしい飲み物なんですよね。プロのね、職人さんたちが本当に真心を込めて作っていらっしゃるんです。いろんなところに取材に行くと。なのでお酒の飲み方なんですよね。私もすごい好きなので、
どんどん飲んでください。
体質的には強いので、はい、でも自分の体は大切にしなきゃいけないと思って気をつけて飲んでます。
はい、そんな千鶴さんなんですけれども、
はい、
最近講談社さんからね、ライフって本を出されたそうで、
はい、
この本は、どんな感じの本なんでしょうか？
はい、これはもうまさに肩の力を抜いて生きていきましょうって、地球上で私たちはたった一人の存在なので、まずは自分を大切にしましょうよっていう、まあ、あらゆる角度からですね、ちょっと笑いも取りながら書いたメッセージ本です。
私も自分大事、私ね、最高ガンマ GTP やっぱ1000ぐらい行ったことがあって
すごい、
これはやばいやばいんですけど、まあ、そんな人間でも今生きてますんで、 ご自愛をって言葉ありますけど、いい言葉で ね、
本当ですね、
みんなでご自愛していけたらと思います
が、うん、自分を大切に生きられると、あの他人も大切にできるようになるんですよね。
はい、じゃあなんか今日あの最後にですね、もし言い残したことがありましたら、はい、ですね、はい、あのオールニート日本であの依存症なりかけのニートみたいなのがたくさんいますけれども、うんうん、もし一言ありましたらぜひメッセージをお願いいたします。
あの自分を大切に生きるって最近よく言うんだけれども、やり方が分かんないんですよね、うん、で私は遺言を書いてみました。
遺言
遺言、はい、誰々さんありがとう、誰々さんありがとう、誰々さん、あこの人いらないとかね本当によく分かるの
それはいいですね、自分 の、はい、あの選択から。
そうなんですよ。
なるほど。
いい人になっていられないんですよ。
ああ、うん、その切り捨て授業仕分け、
そう授業仕分け、
仕分け、
そう私の大切なあの本は誰々さんへとか書いていくんです。自分のなんか人生の整理ができるんですよ。
いいですね。
でそうするとすごい泣けてきて、うん、私ってとっても生きていきたいんだって気づくの、
自分の本能に、
うん、ものすごい私生きることに執着してるんだって。
わかりやすい話ですね、はい、毎回わかりやすい話、はい、私もやってます
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
東千鶴さんでした。
月野コーチのハート宅配便、ハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私月野コーチと
松井ひろえがお送りしています
ね。え東さんか、
ええ、
私と西原さんのお酒についての真面目な話を、うん、
はい、
あの産経新聞でね、書評で紹介していただいて、
はい、
あのぶっちゃけすごい売れました
あらまたぶっちゃけ話を月野さん、
うん、でも本当にね、それイコール、うん、本を読んでくださる人が増えたってことなんで、
そうですね、
その本に、うん、あの込めた願いみたいなメッセージがね、はいはい、より多くの人に届いたと思って、めちゃくちゃ感謝してます
ね。そうですね、今日本にはアルコール依存症っていう方は、うん、どれくらい、
まあ、一説には100万人ともね、200万人とも言われてますけれども、
はいはい、
まあかなりのね、うん、数の人はいるんです ね、 その予備軍みたいな人もいっぱいいますから、
はい、
でもう平均寿命52歳と言われてて、若いですよね、50。
そうですよ ね、 ね、でもあの東さんがあのアルコール依存症は病気であるっていうことをね、うん、あのおっしゃってましたけれども、
はい、
病気だからやっぱり治療すれば大丈夫ってことですか。
あの完全に治療プログラムに 100% やればどんな人でも回復すると言われてます、
はい、
まずはでもね、本人がなかなか否認っていうのは、俺は病気じゃないから酒好きだって言って酒飲みたがりますので、
はい、
まずはご家族から、病院とか治療施設につながっていくことがすごく大事なんですね、
う
ん
う
ん、
なるほどね、うん、あのそういう施設っていうのはあの近くにあるものですか。
はい、必ずあのどの県でも、うん、あります。で、あの精神保健福祉センターっていうのがあのどの地域でも必ずあるんです、
はい、
か保健所ですけども
保健所
に電話して、あの主外相談というか、アルコール依存症のことでご相談したいんです、さて言えば必ず最寄りの、治療の場を紹介してくれますんで、
はい、
うちのお父さんお母さんちょっとお酒おかしいみたいだとかね、あるいは当事者本人がどうも、最近俺の飲み方おかしいなと思ったらね、相談していただくと、病気なんで、
はい、
あの何も体の病気と同じなんで、ぜひね相談してもらえればと思います。
そうですね、
来週も引き続き東千鶴さんのインタビューをお届けします。どうぞお楽しみに。
番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。番組へのご意見ご感想、女性サバイバーに聞いてみたいことなど気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート 33.com、 メールアットマークハート 33.com、 番組のツイッターアカウントはハート33、ハート33となっています。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井ひろえでした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてお届けしました。